皆さんこんばんは。ラクタズワールド、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さてさてさて、今日もですね、全然取り留めをしないんですよね。今日はですね、横浜ベイスターズまた負けました。もう本当にね、どうしようかね、本当ね、あんと負けっぱなしだよね。ずっと最下位でね、どうしたらいいんですよね。まあ、ファン的には突っ込みどころはいくらでもあるんだけども、ただね、それでね、監督が悪いとかね、選手が悪いとか言ったって、まあ、もともとさ、ずっと勝ってる球団だったら、ね、この人をさ、こういう風に引っ込めてとかあるかもしれないけど、うちもともと弱小球団だからね、ずっと勝ってるのを期待したければ巨人ファンになればいいんだよね、本当にね。まあ今年巨人もダメだけどね。まあそんな暴言はともかく、本当にね、うまくいかないことばっかりですね。まあ、何言ってるでしょう、僕はね。今日はですね、昼間ですね、ずっとチャリンコで旅に出てきまして、で、家に帰ってきて、まあこのまま寝ちゃうのも何かなと思ってずっと飲んでたんですけど、飲んでて、で、今日、考えてみたら今日ラジオ撮らなくちゃいけないんじゃんと思って、今ラジオ撮ってるんですよ。いやー、本当にろれつ回ってますか、これ。まあ軽く回ってますよね。はい、ということでですね、今日はですね、教養講座ということでですね、僕がお話をできる範囲の教養講座って、まああんまり幅ないんですけど、今日はですね、平安時代の日記文学について、すっげー広いということで、お話をしてみようかと思うんですけども、ということでですね、皆さん、約10分間、お楽しみください。お送りしておりますラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さてさてさて、今日はですね、平安の日記文学ということでですね、教養講座、まあ僕がね、教養の話をしても全然説得力ないんですけども、まあそんなことはともかくですね、平安の日記文学に関して話してみようかと思うんですけども、まあ平安の日記文学ってのも広いわけですよね。まあ土佐日記から始まって、かげろう日記、泉式部日記、紫式部日記、あと枕草子、まあ枕草子の日記つかどうかはまあともかくとして、あとそれからさらしな日記とか、あとかあのさぬきのすけ日記とか、まあいろいろあるんですけども、で今日はですね、特にかげろう日記をあげつらってからかってみようかと思っているんですが、さてこのかげろう日記という作品、源氏物語よりもちょっと前、だいたい一世代ぐらい前の作品なんですけども、で、作者がですね、藤原光綱の母という女性なんですが、でこの光綱の母の亭主が藤原の金家という男、金家っていう名前自体はあんまりこうご存知ない方もあるかもしれないんですけども、藤原の道長の父親って言ったら皆さん分かってもらえるんじゃないかと思いますね。道長といえばですね、俺の時代はフルムーンみたいなわけのわかんない歌を読んでるバカ親父ですから、で、まあ、藤原氏の全盛期を作ったのが道長ですから、それの父親ですからね、当然父親の時代もまあかなりのフルムーンという時代だったわけですね。で、この道長の母イコール金家の妻が書いた作品、この陽炎日記なんですが、これ読んでるとですね、僕結構イライラするんです。 どんな点でイライラするかっていうとですね、例えばですね、三つ野の母が、ごめんなさい、金家が、浮気をしてるらしいということを三つ野の母が悟るシーンがあるんですね。まあ、工事の女という、まあ、話なんですが。で、それに対して三つ野の母は、金家が今日ちょっと用があるから出ていくからって言って出かけていったのに、なんか心得で、気に入らないから、ちょっと気に入らないですか、まあ、納得いかないから、スパイをつけさせた。で、するとそのスパイからの報告で、殿は、町の工事のそこそこの女のところに行きましたと。いうふうな、報告をしてくるんですね。で、この金家の妻っていうのは、ものすごくプライドが高いっていうかね、まあ彼女自身ものすごい歌の上手い人で、で、まあ百人衆の中にも取られてるぐらい、嘆きつつ、一人塗るような悪魔は、いかに久しきものとかは知るっていう歌ですけどね、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、で、まあということですごい賢くてプライドの高い女性なんで、で彼女がまあ軽く切れて、でそれでまあどうのこうのってやるというかいろいろその後あるんですけども、で僕がすごく気になってるというかフレーズというかね、気になってる部分というのは、鷹を放つっていう風なタイトルでよくついてることあるんですけども、金家がですね、ある日妻のところに手紙を送ってくるんです。なんで手紙を送ってきたかっていうと、それはわからないんだけど、まあ、ただいずれにせよ書いてあった内容がね、あんたが不愛想だから僕は君のところへ行かないんだという風なことを書いてるんですよ。でそれに対して彼女は返事を書くんです。ただこの返事を書くところにも一悶着あってというか、これからそそのかせばっていう風な表現がその前に書いてあるんだけども、要はあの人もこの人も進めるので手紙を書いた、私は書きたくなかったけど周りが書けっつから書いたのよ、みたいなことを彼女はまあ言ってるわけですね。素直じゃないよね。でその後で結局夫はその後にその手紙がどんな内容だったか書いてないんだけど、でその後に慌ててやってくるわけで、それで、また妻に対して逆ギレをするわけですね。まあ、この夫もどうかと思うんだけど、この内容もすんごい言い訳がましいんだけども、でそれで、その言い訳ブツブツ聞いて、ケウトシと思うよ、覚えよっていう風な表現が出てくるんだけど、そのケウトシなんかうざ、ちょっと私あんま近寄りたくないなみたいな表現なんですけども、で彼女言ってんだけど、その次のところでいきなり次に出てくる言葉は勤めてはって出てくるんですね。翌日の朝は、やってんじゃねえかこの野郎と僕は突っ込みたくなるね。でまあそんな感じで結局翌日の朝になって、まあ金井がまたね、ちょっと出かけることあるからじゃあまた来るねなんつって出ていくっていう、まあそんな話なんですけども、でねこの文章を読んでてすごく思うのは、結局僕なんかから見てると、もちろん浮気をしてる夫っていうのはすごい言い訳がましいものだと思うんですよ。ところがその言い訳がましい夫に対してその対応する妻の方もすっごい言い訳がましい。だってその男が嫌だったら別れればいいんでしょ。けどそうじゃなくて、あの人がこう言うからとかこの人がこう言うからみたいなこと言って、それで結局は別れない。それどうなんだろうねとちょっと思ったりもするわけですよ。でね、まあこう影の日記なんかずっと読んでると思うんだけども、結局文章を書いてる僕なんかも、まあ文章を時々書くからそれ思うんだけど、自分が無意識で俺はこうだっていう風に書いてるものっていうのは、自分が書いてる通りには絶対取られてないんですよね。うん、彼女は自分が例えばまあ、千年も後にね、僕が読んだ時にこの女言い訳がましいなと思ってると多分思ってないと思う。でもっと言ったら、その夫の非は主張してるかもしれないけど、ただ この自分のね、なんて言ったろうな、ダメな部分って言ったらいいのかな、そういったものを俺が撮ってるなんて多分考えてないだろうな。で、ただ今文章を書いてってる時にやっぱり思うのは、どうも文章っていうのは自分が予想してる以上のことを人に伝えてしまう部分がある。うん、とりあえずそんな感想はやっぱり持ったりもするんですよね。だから自分がこういう風に撮られたいと思って書いてる文章が人から見ると全然違うように撮られてる。これって面白いんだけど一方では怖いなってちょっと思ったりもするわけですよ。まあ、ということでですね、今日は、かげろう日記に関していろいろお話をしてみましたけど、まあ次はですね、今度さらしな日記あたりちょっと話してみようかと思ってますけど、まあ、ということでですね、本日のラクダのポッドキャスティングレイディをこの辺で、お開きにしたいと思います。あんまりね、今日こうまとまりのない話申し訳ないんですけど、ぜひですね、また来週もお聞きください。ではさようなら。